広報長泉10月1日号ナンバー1348発行長泉町役場編集行政課電話055-989-5500郵便番号411-8668静岡県駿東郡長泉町中尖828ホームページwww.town.nagaizumi.lg.jp e-mail 広報@town.nagaizumi.lg.jp 音訳声のサークルあけぼの記事は一部割愛してお届けしています。1日号の後、福祉長泉写経だよりがあります。続けてお聞きください。笑顔があふれた瞬間。9月19日木曜日、ウェルピア長泉で第45回シニアクラブ長泉スポーツ大会が開催されました。今回の大会では23チーム、600人を超える方が参加して、ループくぐり競争やゲートボール、玉入れ競争などの競技を楽しみました。大会では笑顔の中にも熱い戦いが繰り広げられ、会場は大きな歓声に包まれていました。今月の表紙はゲートボールで真剣な表情の参加者の皆さんの写真です。桃沢野外活動センターほか2施設の大規模改修工事をします。さらなる利用者の増加と北部地区の活性化を目指して。町では平成30年度から桃沢野外活動センター、桃沢キャンプ場、桃沢グラウンド、桃沢工芸村の4施設において施設間連携の強化による利用者の増加と北部地区の活性化を目指し、施設の管理運営を民間の事業者が行う指定管理者制度を導入しています。今回さらなる安全性や利便性の向上に向け、桃沢野外活動センターを中心とした3施設の大規模改修工事を行います。改修目的、長寿命化対策、老朽化した施設を改修することで今後も長く安全に利用できる施設を目指します。閑散期対策、新規利用者を増やし年間を通して利用できる施設を目指します。利用者のニーズ開拓、家族などの少人数でも利用できる施設にします。利便性の向上、町内の全教育機関などが利用できるように定員を増やします。改修時期、桃沢野外活動センター、桃沢キャンプ場、11月から令和2年4月までを予定しています。桃沢工芸村、令和2年6月から7月までを予定しています。桃沢野外活動センターは工事期間中は利用できません。桃沢キャンプ場、桃沢工芸村は工事期間中も利用できます。改修概要、1、桃沢野外活動センター、宿泊棟、2段ベッドを採用することで定員を増やし、外観の塗装、ロビー、食堂を落ち着いてくつろげるスペースに改修します。キャンプサイト、テントサイト、バンガロー4棟、L サイズ1棟、S サイズ3棟、風呂管理棟1棟、グランピングテント5張り分を整備し、野外炊事施設の建て替えを行います。芝生広場、現行のバーベキュー炉に大屋根を整備し、雨天時や猛暑時にも利用できる施設にします。また、家族連れでも快適に利用できるように、休憩所兼 授乳施設を整備します。 2. 桃沢工芸村、他施設の利用者も含め多くの利用者が集え飲食ができるくつろぎのスペースを整備します。 3. 桃沢キャンプ場、さらなる快適な利用に向け排水設備を改修します。今後のスケジュール予定です。11月から1、桃沢野外活動センター工事開始、工事期間中は利用不可。2、桃沢キャンプ場工事開始、工事期間中も利用可。令和2年4月、1、2の工事完了。5月、桃沢野外活動センターリニューアルオープン。6月から3、桃沢工芸村工事開始、工事期間中も利用可。7月3の工事完了。問い合わせ健康増進課、電話 989-5575。 新しい時代へつなぐ平和への思い。令和元年中学生広島平和研修。今から74年前、広島と長崎に原子爆弾が投下され、日本は世界で唯一の核兵器による被爆国となりました。十数万人の尊い命が一瞬のうちに失われ、現在も原子爆弾の後遺症に苦しむ人々がいます。町では、このような悲惨な経験を二度と繰り返すことのないよう、また風化させることなく平和の尊さを次の世代に引き継ぐため、毎年中学生の代表を広島に派遣し平和研修を行っています。今年は8月1日木曜日、2日金曜日に研修を行い、長中北中から7人の生徒が参加しました。研修で出会った多くの方が、二度と戦争を起こしてはいけない。原爆被害を次の世代に伝えていくことが大切と話していました。戦争を知らない世代が被爆地で原爆の悲惨さや平和の大切さを学び、次の世代へと確実に伝えていくことが、あの日の出来事を風化させない第一歩となります。7人の生徒は今回の研修で学んだことを、町内で開催された戦没者を追悼し平和を記念する式典や戦争の悲劇伝えたい展で発表し、またそれぞれの中学校でも発表するなど、多くの方に自分たちが感じた思いを伝えていきます。研修に参加した生徒の作文を町ホームページに掲載しています。戦没者を追悼し平和を記念する式典での作文発表。長中2年小野天音さん。私が一番印象に残っていることは、資料館にあった地球平和監視時計です。この時計は1段目が広島への原爆投下からの日数、2段目が最後の核実験からの日数を表しているそうです。また歯車装置というのもあり、一番下の歯車が回転すると人類が破滅すると言われています。2段目の最後の核実験からの日数をゼロにしないために、私たちに何ができるでしょうか。被爆者の方々は戦争を二度と繰り返さないようにと語り部となって、若い世代の人たちに体験を語っています。私たち被爆者の方の話を聞ける最後の世代の人たちが、被爆者の方から聞いたことや感じたことを語り継いでいく必要があると思います。私たちは被爆者の方の思いと原爆により起こった事実をより多くの人に伝え、考える機会を持ってもらえるような活動をしていきたいです。 北中二年、立部大樹さん。僕が広島に行った目的は、被爆者の方に直接当時の思いを聞くためでした。そこで僕は二度と戦争は起こしてはいけないということを実感しました。広島ピースボランティアの横山さんに当時の広島のことについて話を聞き、今僕たちが食べ物を普通に食べられていることは全く考えられないことで、とても幸せなことです。それを野菜や果物など好き嫌いせずに食べられること、命をいただいていることに感謝して食べたいと思いました。平和資料館では重傷を負ってしまった人の姿や食料不足で苦しむ人たちの心境を聞いて、今生きている、平和な世界に生きていることに感謝しています。そしてこのことを僕たちの下の世代に伝えたいと思います。今、平和であることがどれほど大切であるかを知り、広島研修に参加した意味をかみしめたいと思います。問い合わせ、行政課、電話 989-5500。 決算概要。平成30年度、町の家計簿。町の平成30年度の決算は次の通りです。歳入は町民税や固定資産税の増収などにより、町税全体が増加したことが主な要因で、1億3596万5000円の増。歳出は防災センターや北小学校区放課後児童会の整備、住民情報システム更新の実施などが主な要因で、3億1812万1000円の増となりました。形式収支、歳入・歳出の差は4億1496万5000円の黒字で、平成29年度に比べ1億8215万6000円の減。形式収支から令和元年度への繰越事業に充当する財源を差し引いた実質収支は3億5193万3000円の黒字となりました。次に項目、平成30年度、平成29年度、増減額、増減率の順でお伝えします。歳入総額155億7465万3000円、154億3868万8000円、1億3596万5000円、 0.9%。 歳出総額151億5968万8000円、148億4156万7000円、3億1812万1000円、 2.1%。 形式収支4億1496万5000円、5億9712万1000円、マイナス1億8215万6000円、マイナス 30.5%。 繰越充当財源6303万2000円、3190万2000円、3113万円、97.6%。実質収支、3億5193万3000円、5億6521万9000円、マイナス2億1328万6000円、マイナス37.7%。 一般会計歳入。町の収入のうち 76.7% が自主財源。町の歳入を財源構成から見ると、町が自らの権限で収納し、使い道についても自主的に決めることができる町税や繰入金などで構成する 自主財源と、国や県により決められた額が交付される国庫支出金や県支出金などで構成する依存財源に分類することができ、自主財源の割合が高いことが好ましい財政状況といえます。平成30年度決算の自主財源と依存財源の構成比は、徴税などからなる自主財源比率が 76.7% で、平成29年度を 1.4 ポイント上回りました。この主な要因は、町民税や固定資産税などの徴税が増となったことや、国庫支出金や県支出金、徴債などの依存財源が減となったことによるものであり、依然として自主財源比率が高い状態に保たれています。歳入155億7465万3000円の内訳が円グラフで表されています。はじめに自主財源の内訳をお伝えします。徴税101億5052万6000円、構成比 65.2%。 なお徴税のうち都市計画税5億2661万5000円は街路や下水道の整備に充てました。次からパーセントでお伝えする数字は構成比です。繰越金5億9712万1000円、3.8%。 諸収入4億2461万3000円、 2.7%。 繰入れ金3億7266万7000円、 2.4%。 分担金及び負担金2億863万2000円、 1.3%。 使用料及び手数料1億4567万2000円、 0.9%。 財産収入4656万3000円、 0.3%。 寄付金656万円、 0.1%。 次に依存財源の内訳です。国庫支出金13億6795万円、 8.8%。県支出金8億7256万9000円、 5.6%。 地方消費税交付金8億5998万3000円、 5.5%。 町債1億8300万円、 1.2%。 地方譲与税1億1437万8000円、 0.7%。 その他2億2441万9000円、 1.5%。 以上、円グラフを終わります。次に一般会計歳出、目的別では民生費、性質別では物件費がトップ。自治体の支出は総務や土木など行政目的別に区分した目的別経費と、人件費や普通建設事業費など経済的性質別に区分した性質別経費に分けられます。目的別経費は行政事務のおおよその配分状況が分かり、性質別経費は経費の弾力性などの構造を見ることができます。目的別では民生費が障害児通所サービス利用の増加や北小学校区放課後児童会の整備などにより最も多く、性質別では物件費が防災センター整備に伴うシステム修繕や備品購入、すべての放課後児童会において運営業務委託を実施したことなどにより最も多くなりました。目的別経費と性質別経費がそれぞれ円グラフで表されています。はじめに歳出目的別151億5968万8000円の内訳です。民生費53億14万7000円、 構成費 35.0%、 土木費21億4213万1000円 14.1%、 総務費21億3597万4000円 14.1%、 教育費20億1943万6000円 13.3%、 衛生費19億2221万8000円 12.7%、消防費6億154万2000円 4.0%、 交際費3億9763万2000円 2.6%、 諸資金1億9393万円 1.3%、 商工費1億8501万9000円 1.2%、 議会費1億3186万1000円 0.9%、 農林水産業費9661万7000円 0.6%、 労働費3318万1000円 0.2%。 次に歳出・性質別151億5968万8000円の内訳です。物件費38億5745万2000円 25.5%、 扶助費27億6320万8000円 18.2%、 普通建設事業費25億4312万8000円 16.8%、 人件費17億418万5000円11.3%、 繰出金16億6642万3000円 11.0%、 補助費等12億4922万7000円 8.2%、 積立金7億4704万4000円 4.9%、 交際費3億9763万2000円2.6%、 維持補修費2億3138万9000円 1.5%。 以上、円グラフ終わります。平成30年度に実施した主な事業、防災センターの整備2億3000万円、北小学校区放課後児童会の整備1億9000万円、本宿南公園仮称の整備1億2000万円、高校3年生相当年齢までの子ども医療費無償化2億8000万円、英語指導助手増員による英語教育の充実2300万円、定住のための新幹線通学支援補助金1500万円、ピロリ菌検査の実施240万円。
町の貯金と借金、貯金を高い水準で維持、借金は減少傾向。他市町と比較して財政調整基金、貯金を高い水準で維持しながら健全な財政運営により地方債残高、借金を減らしていることが折れ線グラフで表されています。なお、基金には財政調整基金以外に町営住宅修繕基金や衛生施設建設基金、公共施設長寿命化基金などの特定した目的のための基金があります。1、住民1人当たりの財政調整基金貯金。長泉町、平成26年度11万3227円から平成30年度10万6976円と毎年度ほぼ横一列並びの折れ線グラフです。近隣市町平均、平成26年度3万8304円から平成30年度3万5084円と毎年度ほぼ横一列並びの折れ線グラフです。2、住民1人当たりの地方債残高、 借金、長泉町、平成26年度92,696円から平成30年度66,967円と右肩下がりの折れ線グラフです。近隣市町平均、平成26年度33,3445円から平成30年度33,7288円とほとんど差のない折れ線グラフです。近隣市町平均は沼津市、三島市、御殿場市、裾野市、小山町、清水町、函南町を平均化したものです。特別会計、企業会計。特別会計とは、それぞれ特定の事業を行うために一般会計と区別して管理し事業を行う会計です。また水道事業及び下水道事業は地方公営企業法の適用を受け、企業会計方式が採用されています。特別会計。区分、歳入決算額、歳出決算額、歳入歳出差引額の順にお伝えします。国民健康保険事業、35億5214万8000円、34億6142万円、9072万8000円。後期高齢者医療、7億8814万7000円、7億8185万7000円、629万円。介護保険事業、27億3509万8000円、26億6537万7000円、6972万1000円。土地取得事業、42万7000円、42万7000円。例。企業会計。区分、収入決算額、支出決算額、収入支出差引額の順にお伝えします。水道事業収益的運営面、5億4090万7000円、4億771万4000円、1億3319万3000円。資本的設備面、4542万円、2億6139万円、-2億1597万円。資本的収入額が資本的支出額に不足する額については、可燃度分損益勘定留保資金引継ぎ金などで補填しました。下水道事業収益的運営面、8億2214万3000円、7億7284万7000円、4929万6000円。資本的設備面、4億3670万6000円、5億3100万4000円、-9429万8000円。マイナス表記分は水道事業と同じ扱いです。町の財政状況の診断。地方公共団体の財政の健全化に関する法律により、各自治体は財政の健全性に関する比率、健全化判断比率、資金不足比率を公表しています。財政健全性の指標が帯グラフで表されています。健全化判断比率、1、実質赤字比率。比率が高いほど普通会計の赤字の解消が難しくなります。財政の健全化が必要な比率は 13.28% 以上ですが、町の場合は赤字が生じていないためマイナスと表記しており、健全性が高いと言えます。 2. 連結実質赤字比率。比率が高いほど特別会計などを含めた全会計の赤字の解消が難しくなります。健全化が必要な比率は 18.28% ですが、町の場合は赤字が生じていないためマイナスと表記しており、健全性が高いと言えます。3. 実質交際費比率。比率が高いほど町の借金返済が難しい状況といえます。健全化が必要な比率は 25.0% ですが、町は平成28年度 2.2%、 平成29年度 2.0%、 平成30年度 1.8% と前年度に比べても 0.2 ポイント下回り、健全性が高いと言えます。 4. 将来負担比率。標準的な年間収入の中で町の負債が占める割合を表します。町の場合は平成30年度も負債の返済に充てることができる基金などが負債額を上回ったためマイナスと表記しており、健全性が高いと言えます。資金不足比率。企業会計の資金不足の割合を表し、比率が大きいほど資金不足が生じていることになります。長泉町には2つの企業会計、水道事業会計と下水道事業会計がありますが、いずれも資金不足はありませんでした。以上のことから、町では自主財源の確保や記載の抑制などを積極的に行ってきたことで、すべての項目において健全な財政状況を維持しています。問い合わせ企画財政課、電話 989-5503。 第23回長泉ワクワク祭り写真コンテスト結果発表。ワクワク大賞、心躍る、松田和彦さん、三島市。優秀賞、高気圧女子、吉村忠さん、三島市。優秀賞、回って回って回って回る、鈴木敏夫さん、三島市。インスタグラム賞、シューマイ大好きさん、長泉町。入選、晴れ舞台、桂田美恵子さん、御殿場市。入選、踊らにゃそんそん、神田勝さん、長泉町。入選、飛び上がるボール、長沢優希さん、長泉町。問い合わせ長泉ワクワク祭り実行委員会事務局、産業振興課内、電話 989-5516。 情報ステーションプラス。竹原本宿地区でデマンド乗り合いタクシーの実証実験を行います。通院や買い物など高齢者の方が日常生活を送る上で必要最低限の移動を支援する新たな公共交通として、デマンド乗り合いタクシーの活用に向けた実証実験を竹原本宿地区でスタートします。デマンド乗り合いタクシーとは予約型乗り合いタクシーのことで、利用者が事前に予約し、予約に応じてタクシー車両を使って乗り合いで運行する公共交通です。運行先、1、地域、生活圏内にあるスーパー、ドラッグストア、病院。2、役場周辺を北限とする公共施設、自宅と特定施設間以外は運行しません。対象、竹原区、本宿区、シャルマン竹原区に住民登録があり、次の1、2のいずれかに当てはまる方。1、75歳以上の方。2、65歳以上で自動車の運転手段がない方。免許返納者など、普通自動車運転免許を有していない方。自家用車を有していない方など。利用には事前の会員登録が必要です。運賃、1人1乗車300円。運行日、平日、土曜日曜祝日休日年末年始は運休です。時刻表に記載されている時刻の1時間前午前7時30分の便のみ、前日の午後9時までに予約が必要です。予約がない便は運行しません。実証実験期間、10月1日から令和3年3月31日の予定です。運行主体、伊豆箱根タクシーグループ。時刻表を知らせします。運行便、第1便、自宅から特定施設、午前7時30分、 特定施設から自宅午前10時30分、次からは運行便、自宅から特定施設、特定施設から自宅の順にお伝えします。2便、午前8時30分、午前11時30分。3便、午前9時30分、午後0時30分。4便、午前10時30分、午後1時30分。5便、正午、午後3時。6便、午後2時、午後4時30分。問い合わせ、企画財政課、電話989-5504。長泉町定住のための新幹線通学支援補助金後期10月から3月の受付を開始します。町内で育った若者が大学進学などをきっかけに首都圏や遠方へ転出することなく町の未来を担う人材として定住することを応援するため、 JR 三島駅から東海道新幹線を利用して大学などに通学する学生に新幹線通学定期券フレックスパル購入費の一部を補助します。対象となる定期券、 JR 三島駅から原則として新幹線鉄道営業キロが片道 100km 以上の区間の新幹線通学定期券、品川駅伊東または掛川駅伊勢、新横浜駅を利用することを大学などが認めた場合も対象です。補助額、1ヶ月2万円。新横浜駅を利用する方は1万7000円。補助金を受けるためには条件があります。条件など詳細は町ホームページにあります。なお、前期4月から9月に補助を受けた方も申請が必要です。学生の目線でまちづくりを考える、新幹線通学支援補助金の交付を受ける学生には町が主催する事業への参加をお願いしています。今年度前期に申請した方は町内企業の若手職員とちょうどいいまちづくりについて考える未来人ラボや町長と町の未来について意見交換する長泉未来トークに参加し、学生目線からまちづくりに参画しています。問い合わせ、子ども未来課、電話 989-5573。
情報ステーションプラスを続けます。木造住宅の耐震補強工事などに補助金を交付します。大規模な地震が起きると、耐震性のない建物の多くが倒壊する可能性があります。建物の倒壊から身を守るため、住宅の耐震化を行いましょう。対象、昭和56年5月31日以前に建築された木造住宅。予算がなくなり次第終了します。詳細はお問い合わせください。問い合わせ、建設計画課、電話 989-5520。3世代で同居するための住宅に補助金を交付します。移住や定住、子育てや介護などの家族の支え合いを促進するため、3世代で同居する住宅の取得や改修工事に補助金を交付します。申請者、住宅の取得または改修工事の契約者、交付の条件、次のすべてに該当すること。同居開始前、1年以上町内に住民登録をしている子世帯または親世帯と、1年以上町外に住民登録をしている子世帯または親世帯が同居すること。申請日に子世帯に中学生以下の子がいること。申請日に子世帯及び親世帯が住民登録していること、3世代同居を3年以上継続すること、町税の滞納がないこと、過去にこの補助金を受けていないこと。問い合わせ、詳細などは、お問い合わせください。問い合わせ、建設計画課、電話 989-5520。
心も体も健やかに健康講座を開催します。健康づくりをテーマに健康に関する知識を学ぶための講座を開催します。健康の保持増進を目指して楽しく学びませんか。希望する日程のみの参加も可能です。ところウェルピア長泉、対象町内在住の方、定員各50人、先着順、参加費無料、持ち物、室内履き、筆記用具。なお、1、3は実技があります。運動できる服装、飲み物、タオルをお持ちください。申し込み期限、各回開催日の前日、電話でお申し込みください。1、ヨガと瞑想、呼吸で心を整える。11月6日水曜日、午後1時30分から午後3時。2、お砂糖博士の本当学、お砂糖と上手に付き合うために。12月5日木曜日、午前10時30分から正午。3、お口と体はつながっている。オーラル&ボディケアで健康に。令和2年1月29日水曜日、午後1時30分から午後3時。4、骨のお話、骨粗鬆症について。2月6日木曜日、午前10時30分から正午。問い合わせ、健康増進課、電話986-8769。特定保健指導を受けましょう。町では40歳以上の国民健康保険加入者を対象に、メタボリックシンドローム、内臓脂肪症候群以下メタボに着目した特定健診を実施しています。メタボの状態が続くと動脈硬化が進み、心筋梗塞や脳梗塞などの大病を発症するリスクが高まります。早めの対策で健康を維持しましょう。特定保健指導とは、特定健診の結果から生活習慣病の発症リスクが高く、生活改善により生活習慣病を予防できる可能性が高いと判断された方を対象に特定保健指導を行っています。特定保健指導の流れ。1、対象者に案内を送付。特定保健指導対象者には健康増進課から電話でお知らせした後、検診結果と保健指導の案内を送付します。2、面談の予約。ウェルピア長泉で面談を行います。予約制になりますので電話でお申し込みください。3、面談。保健師や管理栄養士から検診の結果について説明を受けます。また運動や食事に関してのアドバイスを受けながら、減量目標や自分自身が実践できそうな行動目標を立てます。4、6ヶ月で生活改善。保健師が面談や電話などで途中経過を確認しながら、目標達成に向けてフォローします。5、振り返り。成果を振り返った上で、今後の取り組みについて一緒に考えます。問い合わせ、健康増進課、電話986-8769。次に情報ステーション。最初にお知らせです。ポッチとニャンチの愛の伝言版をご利用ください。動物がその命を終えるまで責任を持って飼育することは飼い主の義務です。どうしても飼えなくなった飼い犬や飼い猫は大切に飼ってくれる人を探しましょう。どうしても譲り先が見つからない場合は、譲りたい人と譲り受けたい人との間をつなぐポッチとニャンチの愛の伝言版をご利用ください。利用方法。1、譲りたい方が暮らし環境課窓口に動物の写真を持参し情報を提供。2、提供された情報を暮らし環境課前の伝言版に掲示。3、譲り受けたい人が掲示板を見て譲りたい人と直接交渉。伝言版の掲示は1ヶ月です。 営利目的での利用はできません。問い合わせ、暮らし環境課、電話 989-5514。 10月は児童手当の支給月です。今回は6月から9月までの4ヶ月分が支給されます。支給日、10月11日金曜日、現況届を提出していない場合は児童手当は支給されません。問い合わせ、子ども未来課、電話 989-5573。 里親になりませんか？10月は里親月間です。里親制度とは、さまざまな事情により家庭で養育されることが難しい子どもを知事が認定した里親に預け、温かい愛情と正しい理解を持って養育する制度です。子どもたちは温かい家庭生活を提供してくれる里親を求めています。問い合わせ、子ども未来課、電話 989-5573、 県子ども家庭課、電話 054-221-2922、 東部児童相談所、電話 920-2085。 成人健康相談をご利用ください。保健師、管理栄養士による健康相談を行っています。生活習慣病の予防や骨粗しょう症に関することなどをお気軽にご相談ください。希望者には骨密度や血圧、インボディ、体脂肪、基礎代謝、体成分、筋肉量測定、検診結果の説明も行います。測定のみの利用もできます。時、毎月第1、第3木曜日、午前9時から午前11時、月によっては1回のみになることがあります。ところ、ウエルピア長泉、対象、町内在住の方、相談料無料、直接会場へお越しください。問い合わせ、健康増進課、電話 986-8769。 ここでテープ A 面を終わります。テープを裏返して、B 面は頭からお聞きください。